南の某所にあると言われるひなぎた路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。エニグマ。
バスター。来たよ、バッター。
どうしたどうしたん、じいさん。じいさん、どうしたん、じいちゃん、どうしたん、それ。何その、したたらず。かわいこぶってんの。
いやいや、かわいこぶってんの。何おっちゃまってから。なんていうんですかね、頭が悪くなったわけではございません。
いや、もともと良くないけど。
頭が回ってないとかじゃなくてですね。
え
とくっつけてください。えとくっつけてください。喋って聞こえたのに、あたため。毎晩あったような気がしますか。
やったような気がするな、俺。
もう、先頭はこの番組のあれですんで。もうね。
どうなんした？
いや、普通に喋ろうと喋るんですけどね。
喋れるやん。
いや、3日前までこんな状態だったね。3日前までこんな状態だったんですよ。
なんで？
高大炎ですよ、高大炎。
高大炎？
もうね、世間の人たちは、インプルエンダー、インプルエン
ダー。BPO から苦情狂っちゃう。
大丈夫。バカにすないっていう。あ、じゃあもうちょっと、普通に、今の普通のレベルで喋らせていただきますけど、
ね。いや、口内炎やったんか。
まず、あ、未だにね、立ちってと、立ち打ってと、立ち打ってと、喋っていくんですけれど。滑舌が悪いわけではありません。
まあ、そういうことにしとくか。はい。
ありがとうございます。はい。
そうか。
で、2年ぐらい前にね、下の付け根に口内炎が出まして、下の付け根の口内炎で意外と治りにくくてですね、1ヶ月ぐらい治らなかったんですけれど、ほんまね、下切りスズメとかね、あれをバカにしてる人たちは一遍舌を動かさないで一日生活してください。
それは無理やな。
物食うとこっては意外に舌が動いてですね。
それは動いてますよ。舌が微妙に動いてちゃんとこの歯と歯の間に物を、噛む物をちゃんと運んでるんやから。
そうです、そうです。舌がちゃんと動いてるときはね、こんなんね、フェラチオ上手い人が動かす程度やろっていうね。
やっぱりそっち行くか。
桜んぼの軸を、ぐるっと丸めます、
ね。あれ、ほんまにあれ結ぶ人おるよな、口の中で。
あ、私結べますよ。
そんな特技があったん
意外と舌が奇妙に、
器用
に
動きます。
さすがに二重結びはできないですけど。
いや、二重結びで、一つでもすごいわ。
そんなんできない。意外と簡単にでき、一重結び意外と簡単にできます。
ほんま？いや、俺何回かチャレンジしたけどできんかって舌噛んでな。
そ
っからやめた。ほんまに口の中血だらけになって。
まあね、ただその、なんていうんですかね、桜んぼの軸をこう、肩結びにする下の動きが気持ちいいかって言われたら、それはまた別問題なんですけど。
いや、器用やなぁ。よくね、AV なんかで舌を縦にする人おるけどね。
ああ、ありますね。
あるやろ、あれ。あれも器用やなぁ、思て、あれ、ね、ベローンと出して、キュッと縦に舌をだ、
するっていう。あれね、両方できるのは器用なんですよ。
右に左に？
そうそうそう。私、左にしか縦にならないっていう。
でも縦になるんや。
あ、なります、なります。こんな感じで。
いや、もういい。いや、気持ち悪い。やめて。やめて、そういう。何が悲しゅうて、男の舌を見ないかんねん、俺。そんな間近で。男、何が悲しゅうて、男が見つめ合って舌を出し合って。
お腹いい。しかもこれやられたら気持ちええんかな、とか思いながら。
なあ。で、そんな話じゃないよね、今日は。
あ、そうですね。でもほんま口内炎ね、何がきっかけでできるかわかんないんですけどね。何がきっかけで治るかもわかんないんで。
ほんまやね。でもあれ、胃が荒れてるっていうのはよく聞くけど。
ああ、私はビタミンが足りないチョコラ BB を飲むとよく治るとは聞いて。
ああ、そう。うん、
今回はただ、レモン白湯が効いた。
レモン
白湯。さやしじゃないですよ。だがしかし、さやし。今流行りなんですけれど、レモンを絞って、まあそこに湯を足すっていう。
レモンを絞って湯を足す。うん。
まあ単純にビタミン C とクエン酸なんでしょうね。
うん。
それが今、健康法として今流行ってるらしくて。
一時、白湯が流行ったけどね。
ああ、そうなんだね。あの、寝起きに白湯をいっぱい飲む、
ね。僕もだからずっと、一時やってましたけどね、白湯飲むのは。
ああ、聞きました？
なんか昨日本やろな、なんとなく。
あ、やっぱり私、やりましたけどね、あの、結局聞かないっていうのが証明されたので。
そうかな、うん、
あの、夜勤明けに、あの、下痢になるっていうのが続いてたんですけれど。うん、もう、あの、白湯飲んでも結局下痢になったっていう。
あ、そう。
あの、ボトムズ最終回で、あの、神は死んだけど戦争は起こったみたいな感じで、白湯飲んでも下痢になったっていう。これは効かんなって。
あ、まあ、まあ、もともとあなた弱いからあかんのかな。
ですよ。
やっぱりあれはもう R1 じゃないとダメでしょ。
あー、R1。R1 ね。R1、時々飲んでるんですけど、時々じゃ効かなさそうって。
いや、ずっと続けんといかんでしょ、ああいうものは。やっぱり。
ああ、そうなんでしょうかね。
うん。
ただ、ウコンの力、あの、スーパーだけは効いたっていう。
それはアルコールだけでしょ。
そうです。飲んでも二日酔いしなくなりましたって。ただ1ヶ月飲み続けないと効かないっていう。
やっぱり何でもそうや、薬ってな、その時に効く薬なんて麻薬だけやから。
そうですよ、麻薬あるいは酒ですよ。酒はもう世界最強の麻薬の一つですからね。ただウコンの力、スーパーやとかハイパーやとか、
あの500とか言ったやつ。
そうです、そうです。
有吉と辻田が。
そうだよ、もう、大人げないとか、やるせないとか。
やるせない
とか。なんか、ない言うてるや
つ。あれなんぼすんの？
一本ね、コンビニやと400円弱する。
たった。たった。
10日で4000円ですよ、10日で。
せやけど、あれやな、酒で金使うて、また向こうの力で金使うて、何してんねやっていうことやな。
まあ、ですよ、向こうの力を飲んで、
で、また酒を飲んで、
で、あの、体制を作ろうっていう。
バーのマスターが言う言葉やないけど。
ほんまですよ、もう。お酒飲ます方が何しとんねん
って。ほんまやな。何を言うてんねん。飲まへん人間ってこんな考え方やねん。
でも、あの、飲む人間はね、あの、この力2日に1回でいいんで、飲んだ方がいいですよ。あれは、あの、少なくとも肝機能は強くなります。
あ、そう。
ただ飲んだ後ものすごく脱力をするので。
結局無理してることか。
そうです。あの、どっかで結局しわ寄せが来るんで。うん、内臓のダメージ的には蓄積されるっぽい。
あの、ユンケル飲んだ後も辛いっていうのと一緒じゃん。
あ、そうです。あれ、要はあれはもう全部命の先取りですからね。
そうやろ？あれも。まあ、ね、現役時代は要現場でああいうの。
うん、飲んでたけど、ね、うん、私も IT とかだ時代よく飲んで、あの、ストローで飲むやつ聞いた気がするけど、やっぱりダメっていう。あの、ごくごく
やる。リゲインとかな、またユンケルがない頃はリゲインやったかな。その前にやったかな。
今は多分モンスターエナジーとかあの辺
だ、ね。あの辺かな。うん、
あれは飲みすぎるとね、カフェイン過剰摂取で死にますんで。
なんかそんな話もあったな。
都市伝説
で死んだ。都市伝説かな、やっぱ、でも、まあ、極端な人おるやろからな。
なんかモンスターエナジー。
だってあれってさ、普通コーヒーの、なんか3杯分か4杯分やろ、あれ。
そうです、そうです。あの、味も濃いんですけどね。なんか、ほんまチョコラ BB5、あの、5粒ぐらい飲んだ後のションベンみたいな色してるんですけど。
だからな、僕らはもう日に朝昼晩飲むいたってその程度やけど、それを朝昼晩飲んだらあんた、20杯ぐらい飲んでるってことになるやろ。
そう、しかもあの、モンスターエナジーでカフェインのタブレット飲むっていう、お前何しとんねんっていう。そら死ぬわな。
そら死ぬわ。そら死ぬわ。何でも限度っていうもんがあるから。
うん。まあ、モンスターエナジーはどうか、ここんぐらいやったら、2日に1回。
おぉ、2日に1回。それも、2日に1回はずっと飲み続けとかんとあかんいこと。
1ヶ月ぐらい飲み続けるとね、2日酔いしなくなりますね。
おぉ。
あの、少なくとも酒飲んだ翌朝吐くとかって、そういうのはなくなります。ただ、ものすごく酒飲んだ翌朝、体がだるくなります。
重たいやつやね。
内臓にダメージが来とるって、ボディーブローっていう。
ボディーブロー。ああ。
多分これが、半年ぐらい続くと肝硬変とかっていうのがよぎるやろうなっていう。まあまあ、で、と言いながら私今中一日でずっとアルコールを飲んでる状態なんで。 今度力様々なんですけどね。飲まずには俺に。
でもやっぱりお酒のあれもあるんじゃん、口内炎って。やっぱりそんだけ体言わしてるっていう。
あ、それはもう確実にありますね。アルコールを分解するときにビタミンを消費します。
消費するでしょ、うん、うん。
だからその分を補給してないと、結局体もどっかからかき集めてくることになるんで。
うん、それで肝臓がずっと動いとったら、
そうです。まあ、肝臓も悪くなるし、だからそれの、
まあ、肌に。それにエネルギー使ってるっていうことやな。うん。
まあ、一番は多分肌に出るみたいなんですけどね。私は肌には出ないので。
ああいうのはよく女性が言うよね。肌に出るっていうのね。
うん。あと肝臓を悪くすると土系色になるとか、ね。あれ、ほんまにそうなりますんで、皆さん気をつけてください。
土系色になったら、もう腎臓あかんなんてやつやね。
そうです。
だって、透析せなあかんっていう。
あ、一時的に、土系色になる時はありますって。
あ、ほんま。で、目が黄色になったりして。砲弾出てるでってやつ。
白いのところがなんか黄ば
っぷ。うん、そうですね。白目が黄色になるって。砲弾が、まあありますけどね。まあ親戚の、登園で、それで死んだ人が。
ああ、まあまあ、うちもね。
ああ、もうほんまに真っ黄色になんねんな。
そうなんですよ。腹水が溜まるっていう、
ね。腹がね。
もう、後ろ、父方の、おばあちゃんがちょうど腹水食べて肝硬変で死にましたからね。
うん、
そういう遺伝子は持ってるんで、ちょっと気をつけた。
ああ、ほんまにね、すごいお腹になるね、あれ。独特のお腹になるね。
もうぶっとい注射で、ずーっと吸っても翌朝、また溜まるっていうね。
みたいだね。うん。
まあ私もバイクで事故った後、膝に溜まった水抜いたこともありますけどね。あれが腹に刺さりますからね。
あ、もう水は抜いたことあるけど、あれは痛い。
痛い。痛いか。見てる方も痛い。
うん。あれはもう、リンパ液抜かれるのは痛い。
うん。うん。いや、皆さん健康に気をつけましょうということで。
説得力ないわ。
バーニーのお酒飲みながら、健康に注意しましょう。
注意しましょう。これが、ウコンも置いとくわ。
じゃあ、今日はウコンの、ウコン割りで。
ウコン割りで。
ウコンのヘパリーゼ割りで。ウコンヘパリーゼ、ウコンヘパリーゼみたいな。
ウコンヘパリーゼ、ウコン。こっちょっとコンビニ行って買うてくるわ。
ちょっと待っといて。はい。ありがとうございます。
で、買いに行かなあかん。
中近東。ぐだぐだぐだぐだ中近東。中近東。ぐだぐだぐだ、ぐだぐだぐだ、ぐだぐだぐだぐだ中近東。
米商ポッドキャスト、中近東ラジオ。ただいま絶賛配信中。みんな、聞いてね。
ジャンボアット家族 IP。
はじめまして、ジャンボアット家族 IP です。ジャンボアット家族 IP1 年3ヶ月ぶりのアルバムリリースです。ボーカロイド鏡にレンオンリーのサードアルバム心の歌、新作トリテイク合わせて13曲入り。またこれに合わせてイベントへ出展します。3月6日に開催されます鏡音のお茶会、場所は京都東山の都メッセ。初めてのイベントで緊張していますが、ぜひ遊びに来てね。
ラジオ酒場。
へえ、おまっとうさん。
ありがとうございます。
ウコンとヘパリーゼ。
ウコンヘパリーゼ。ウコンの力は錠剤も出てますんで。
あ、ほんま。へえ。
毎朝、こう、サンクスに行った時、サンクスじゃない、ファミマに行った時に、ウコンの液体を飲むか、錠剤を飲むか迷うっていう。R1 のドリンクタイプを飲むか、固形タイプを買おうかぐらいな。
なんか、錠剤の方が効きそうな気するやん。
でも、吸収は液体の方が良さそう。
あ、まあ、吸収は、うん、そうやろな。うん。
まあまあ、そんな肝臓をいたわりながらなんですけれど。
うん。今日は何の話？
今日はまた雑誌を買ってきまして。
おう、また。
前回ちょろっと読んだラブライバーシスベシっていう。
今度ラブライバーか。
いや、まあ、前に話したのが実はブブカタブー3月のラブライバーより危険人種ガルパンオタク気持ち悪すぎっていう。
うんうんうん。それはまあ、うん、ありましたね。うんうん。
それに続いて、
うん、
今度、すごいですよ。うん、封印発禁TV、捨て頃スペシャル。
捨て頃。
これで雑誌の名前ですよ。
すごい名前ね。
ミリオン出版っていう。
へぇ、
あの、普段エロと、あの、スキャンダルしか載ってない雑誌なんですけど、はい、それがまた、今度、不女子に目をつけまして。
不女子ですか？今更？
今更なんですけど、でもそうですよ。まあまあ、今、おそ松さんがね、結構来てますんで。
ああ、おそ松沼ね。
ああ、なんかね、もう、どれとどれのカップリングかにいいか、今時、いまいちようわからんのです。
ああ、不女子大人気ですね、確かにね。
もうその、捨て頃スペシャル。素手喧嘩 SP と書いて、捨て頃スペシャルですよ。
おう。
その表紙に書かれてるのが、
うん。
おそ松さん、刀剣乱舞、配給。
ああ、はい。
何でもカップリングして大興奮。
大興奮なの、
うん、大興奮らしいですよ。妄想を喰らう恐怖の肝集団、不女子が来る。
大層、大層なこと書いとんな。
またろうかっていうね。でもね、あの、記事を見てみるとね、意外とまともっていう。あの、こんなパワーを持ってる不女子っていう人たちがいるよ、すごいねっていうだけで終わるんですけれども。
何や。
それはね、あの、他のあの、ページに載ってる、あの、吉本をディスってる、吉本が消える日っていう記事が一番面白かったんですけどね。
お
すごいですよ。今、あの、吉本は中田カウスが天下を握ってるらしくて。
あ、そうなんですか。
会議に中田カウスが吉本の全権を掌握。
おへえ。
まあまあ、確かに、読売とかの漫才番組のトリは大体中田カウスボタンなんですけれど。そうですよ。新助の引退後、カウスに権力が集中してるらしいですよ。
あ、そうなんですか。意外やね。
それはもう前田五郎も浮かばれんわっていう、ね。それは竹内先生のなんか言うわなっていう。で、その後に不女子の正体っていう、あの、不女子の記事ですからね。
別に不女子恐るべしっていうことだけ。
いや、不女子の説明ですね。そもそも。
説明。ああ、知らん人のために。
六神合体、ゴッドモアズから説明してるんで、結構意外としっかりしてるよなって。
あ、そうなんや。へぇー。
ドクタブリとかね、それこそノアムシペダルとか。
ああ、もう岩ペダね。
常に脳内は恋愛モード、ただし己の存在は除外するっていう。まあまあまあ、意外としっかりしてて。まあ、吉本の記事はね、読み上げるとね、多分、吉本からクレームがつきそうなんで
。まあ、
あるいは中田カウスの手の人に、刺されるっていう。まあまあ、と言いながら、まあまあ、アニメの話を本回したかったんですよ。
ああ、そうなんですか。うん。
なんですかね、古い冬アニメを折り返し線に。
まあ、来たみたいですね。
もうDVD に焼いてるのも5話は、5話1枚で今 DVD を焼いてますんで。折り返しに来て、折り返しに来た後同時に脱落するアニメが。
お
う。どうでしょう、マスター。一応、見てはります？アニメいろいろ。
見てはりますよ。
見てはります？
うん。
一応、脱落したアニメとかないです。
脱落は、何やろう。あ、プリンスオブストライドオルタナティブ。
あー。なぜかまだ今チェックしてます。焼いてますけどね。見て、
まあ、
焼いてるけど見てない。見て
でもこれ不女子向きやで。
ああ、もう完全に不女子、もしくはあの、筋肉オタですよね。
まあね、
まあフリーみたいなね、フグ着てる分、柔らかいですけれど。
あと、ノルネットかな。
ああ、ノルノネット脱落しましたね。
しますよね、もういっかって。
あとも、私、今、脱落しました
。だから、ファンタジースターオンライン。
脱落しましたね。単純に録画容量が足りないっていう。
もう、デュララは花から、もう、あれやけど、
もう、段中に。もう、チェックしてないですね。デュララもう、終わった後は、DVD 借りるからいいんでっていう。
虹色デイズとかね。
ああ、虹色デイズ、こっちでやってるんですかね。
やってますね。
あ、やってました。だから、虹色デイズと僕だけがいない街が、結局、血はも取らないまま脱落。はい、
ああ、そう、
うん。僕だけがいない街は最近どこやったかな、フジテレビでしたっけ、なんかあの辺でやってるの見つけた、こんなとこでやってるんや。
うん。
一応ね、作者の三部圭っていう人の別ネームの河原長介やったかな。
ああ、そんなんもやってるん。
もともとエロ漫画出身の人なんで。
あ、そう。
ええー。で、その人が、そのエロ漫画で、エロ漫画雑誌でって不定期連載してた、ななこさんの日常っていう。 西条やったかな、なん、うん、
うん。
これがね、結構ね、エロいっていう。
エロいね。
あ、七子さん的な西条。
へぇー。そうなんや。
女子中学生が、こう、ふとした時に見せるチラリズム的なエロスっていう。のが結構好きで、
うん、
見てたんですけれど、
うん、
結局僕だけがいない街、一回も見ないままどうです？面白そうです。
なんか行ったり来たりしてるなーっていう感じやな。
ああ、タイムリープもん、まあ、タイムリープっぽいですから
ね。タイムリープなんでね、もう大人になったり子供になったり。
うん、なんかそれのパロディで、ベッキーだけがいない街っていう記事があったんですけど、ベッキーだけがいない。
もう、でももうだいぶベッキーはもう2発から仕事ないらしいですから。
もう、ただベッキーに関してはちょっと私は、擁護したい。擁護したいというか、ベッキーを攻撃してる人たちをディスりたいっていうの
は。ほうほうほう。まあ大体あなたの言いそうなことだからわかるけどな。まあ聞いとこうか。
うん。あ、まあまあ、それはまた別の回に。
あ、別の回にあるのか。うん。
これ言い出すと長くなります
、ね。長くなるんよね。うん、
うん。ゲスサンバガラスが今、結構話題になってますので。
ああ。
次の収録までに、まだ話題になってれば。
どうやらもう、話題になるかな。
おかしいですかね。
うん。
イクメンのイクメン議員が、イクメンゲス議員とかね。
アホ議員な。
うん、個人的にはね、ほんまメッセンジャー来るなと、国葬祭りが破局っていうのが。
全然話題になってない。
なってない。
そもそも。
大阪の人たちでも話題になってない。
そもそも付き合ってたんかっていう。
そうですよ。もうやったんか、お前ら結局っていう話ですからね。
うんうんうん、もう、鬼なんかも肩なしやな。
そうですよ、もう。秋元康もねっていう、まあまあまあ、まあそっちはさておきです
よ。はいはいはい。
あと私録画容量の都合でアジン脱落しましたけど。
あら、そうなんですか。うん。
まあ本当？
うん。
原作見てますんでね。
そうやね、あなたはね。うん。まあええんちゃう。
もうね、原作以上の展開にはあんまならなさそうっていう。
まあこれはね、なんか目の細いおじさんが。敵か味方かよくわからない。
ああ、敵がない味方かなっていう。
うん。私原作知らんからね。
まあもう、だからでも多分テレビも5話ぐらいまで行って、アジンの正体っていうのが大体分かってきた感じなんですかね。
うん、なんか幽霊同士が格闘してるよ。黒い。
そうです。うん、スタンドですよ、
スタンド。あ、スタンドですよね。やれやれだぜ。
やれやれだぜっていう。もう、要はそっちか、要はそれ系かっていう。
みたいやね、なんか結局こう。でも、スタンドもいろいろみたいやね。種類があって。
それは
スタンドですからね。だって主人公のスタンドって暴走するやん。
そうなんかそれもスタンドなんですよ。だから、もう、なんていうかね、ジョースターさんのいないジョータローみたいな感じがずっと逃げ回っとるみたいなもんで。
ああ、まあそんな感じかな。
その辺がね、バレてしまえば、あとはそのスタンドを持ってる人間をどうしようかっていう陰謀の取り合いになるんで。
そうでしょ
う、うん、うん。話的には全然、だからあれ多分、進撃の巨人の、第2弾みたいな感じで、
うん、
結構売り出そうとマガジン、コーナー社側してるっぽいんですけれど、ならんよねっていう。
そうなんや。
で、あとはもう、昭和元禄落語真珠。
ああ。
残念ながら脱落今寸前なんですけれど。
あ、そうですか。あれはね、でもいいですね。僕、あれだけはね、目つぶってでも、聞いてる。
そうなんですよ。だから、あれは主人公の落語とか、主人公とか出てくるキャラはね、軒並み気に入らんのですけどね。美術を見てほしい。背景とかね。
背景とか。
当時、だから微妙に今とは違う世界線の話なんで。ただ、昭和元禄というか、まあ大正昭和の初期。
はい。ですね。
あのあたりの風俗をなぞってるんで、そのカフェの給仕とか。
はいはい、給仕ね。うん、
赤線の人たちとか。
そうですね。
あの辺の美術とか、その着物とかっていうのはものすごく交渉されてるんで。あの辺は見ときたい。けど、録画容量の都合上、今2話逃しました。
そう。
3話と5話逃しました。
あ、ほんま。
どっかで保管か、もしくは DVD を買うか。
まあ、お皿、コータリーのほんだな。
円盤買いますか。もう、なんかほんまにあれ見るたびにあの探偵浜舞っていうドラマを思い出すんですけれど。視聴率的には絶対良くないんですよ、あんな地味な番組。
そう。でもまあまあ人気はあるみたいやけどね。
うん、ツーと言われる人たちほどあれを好んでるっていう。
うんうん、
だから今期はやっぱラゴ新庄やよねって言ってりゃ大体無難っていう。
いや、私はまあ、あんたが見ろで言うから見たら、ああまあこれは、あれやなと思う。落語を聞いてるっていう感じで聞けるよなって。
うん、そうなんですよ。ただ私も前も言いましたけど、落語は嫌いなんで。嫌いとか落語はよくわからない人間なんで。
ああ、そうなんか。うん、
まあ、ただ、見てるだけ、眺めてるだけで面白いというか、興味深い番組なんで、力も入ってるし。
まあ、力入ってるみたいですね。うん、
ただ、残念ながら今の脱落寸前なんで、なんとかしてください。も
う
新しいハードディスクレコーダー買うしかないんかっていう。
買えば。
多分ね、近いうちに買いそう。
まあ。
ヨマタンに2万円あったらヘルメット買えって言われた身の上なんですけれど、多分もうちょっと貯めてハードディスクレコーダー買いそう。うん、
そうなるやろ、思った。
なぜなら今メディアがないんですよ、DVD の。
メディアがないの？
そうです。だから、ちょっとね、パソコンパーツ野郎の間では一時話題になっちゃうんですけれど、太陽誘電っていう、DVD メディアのメーカーが、DVD の製造から撤退しよるんですよ。
おー。あ、昔で言うたらあれはね、もう、日立マクセルがカセットテープやめますみたいなもんやな。
そうです。まあ、なんですかね。
いいな、俺。
今、山崎ナビスコがリッツを生産をやめますみたいな。
あ、リッツ
として。そうですよ。オレオとかがもう、山崎ナビスコは解散して山崎なんちゃらになるらしい。
あ、そうなんや。
もうリッツって売れへんのって。いや、リッツは、作ってる人たちが直接販売するらしい。
あ、そうか。なんか、うがいの磯地も明治が抜けたって言うからな。
もうそうです。だからもう中華の、まあまあその辺はさておいてです。
うん、
もうなんかメディアがね、今日本橋に行っても売ってないか、もしくは高くなっているんですよ。
おー、そういうことが起こるんよね。
なんか太陽油田って言ってももうメジャーメーカーなんで、市場に出回ってるんだけで多分1年ぐらい叩かれるやろと。10年、ジオンは10年戦えるとは言わんけれどと。
うん、
1、2年は戦えるやろうと思ってたんですけれど。今、日本橋でもメディアが消えてまして。
結局、みんなはもう、あさるからやろな。もうそれが分かった途端に、ダッと。
そうです。なくなると思った瞬間、買い占めてる連中がおりまして。ああ、
それオイルショックの時と一緒ですよ。
トイレットペーパー扱い。
そう、トイレットペーパー扱いですよ。
もうなんかもう、ほんまこの前、日本橋に行って、いつもミスタードゥーっていう、ベストドゥーかっていうところでメディア買ってたんですけれど、DVD のメディアコーナー自体がもう、縮小されとる。で、売ってるのも、CPRM って録画対応のやつじゃなくて、データのメディアしか売ってない。
PC 用のやつね。
で、だからといって、ブルーレイのコーナーが広がってるわけでもない。
意味もないわけね。
で、まあ、もう、他のところにたら売ってるのは売ってるんですけれど、DVD メディア50枚2000円以上するんで。
お
ぉ。それだったらブルーレイ買った方が早いかな。
おぉ、そうなんだね。
だいたいね、DVD メディアだいたい 4.8 言いながら、実際録画できるの4ギガぐらいですから、それ50枚買うと200ギガ、録画できるんですけど、それやったらブルーレイの25ギガのやつ10枚買うた方がことありますんで、ブルーレイか。
ブルーレイかね。
ブルーレイですか。メディアでブルーレイ、もう絶対メディア的に、命長ないと思ってたんですけれど。
あ、そうな
ん？絶対次のメディアの方が出てくるか、もしくは、磁気メディアの方に行くか、磁気メディアじゃない、USB とか、あっちの方に行くかと思ってたんです
け
ど。磁気メディアはもう、時代遅れやろと。またなかなかシリコンディスクとかそっちの方には行かなくて。カンカン、そうか、カンカンっていう。
難しいとこですね、これは。
なんで、まあまあ、脱落番組が出たのも言いながら、ちょうどええんで、ちょっと、 あの番組整理しつつ。で、残ってる番組はやっぱり、このスパ。
このスパ。
このスパ。
スパ。
ね、相変わらず頭悪いなと思いながら見てるんですけれど。
僕もうちょっと主人公が鬼畜でもええのになと思うねんけど。
ああ、ただその主人公がですね、原作と違うって言って、原作中が今暴れとるんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、だからもともと、その小説家になろうっていうウェブサイトから出てきた小説なんですけれど。
そうですね。あのゲートとかあの辺のやつです。
あ、そうです、ね。あの、はい、オーバーロードとか。
オーバーロードとかね。うん。
あの辺の作品を角川スニーカー文庫が拾い上げるにあたって、主人公改変しやがりまして。
ああ、そうなんですか。
ちょ、まあ、アニメもそうなんですけど、原作の主人公って高校2校、高校2校っていう、高校2と。
うん。ヒキニートね。
ヒキニートなんですけれど、どうやら、あの、小説家になろうのサイトの元々の主人公は大学生、もしかして社会人。
あらあら。
もう、年齢が高いんですよ。だから、いや、言うたらラブヤンですわ、ラブヤン。もうラブヤンのあの、ロリオタプーの三重子が、女神という、うん、あの、女神と一緒に異世界に行くっていう話。
はいはいはい。
で、しかも主人公ロリコンなんですけれど、今の主人公ロリコンじゃないっていう。
ああ、全然違いますね。はい。普通やったらあの魔法少女に、えへへ言うとかなあかんはずやのに。
そうです。うん、で、それが、その、あの、カドカブスニーカーの方では、いや、アリスを好きになられないんで、俺ロリコンじゃなくてよかったって。いや、よかったやないやろ。お前原作ではそもそもロリコンやんけっていう。で、ロリコンやからこそおもろいんやろって。
それでか、なんか物足りんやな、あの主人公って、これは。もっと基軸になってくれんとあかんわ、と思って。中途半端やね。
綺麗なニートっていうね。
うん、あかんわ、それ。うん。
カドカスニーカー、まあ、もともとカドカスニーカーって真面目な人なんでね。カドカワの数あるラノベレーベルの中でも、比較的に真面目な文庫の文庫なんですけど。最近それが、あの、流行りに負けて、こう、いろいろ取り入れようとしては失敗してるっていう、まあ、そう失敗作がたまたま当たったっていう。
ああ、当たんな。
まあでも、まあまあまあでも、ね。私のやりとり聞いてるだけでも。
まあまあまあ、うん。
あの、ダメ神が。
ダメ神が。ダメ魔法少女、ダメ剣士、女性剣士とな。
ダメ剣士。まああの、もともと、あの、魔法少女が、あの、ね、どっかで見た中二病でも恋をしたいみたいな。
ああ、そうやね。
キャラじゃなくて、ほんまはもうちょっと大人びた、あの、黒髪ロングの、無口っ子で、それのスピンオフ小説も出てるんですけれど。
そう。
このあれでは、オーブ家でもスピンオフは出えへんなっていう。
出えへんね。
この素晴らしい世界に爆炎をっていうのが出てるんですよ。
ああ。
もう、まあ、だから、原作中の人たちにはごめんやけど、まあまあそこそこ面白いやんっていう。
ああ。そうやん。まあ、私はもうちょっともう、今どっちみちもう不作やからね。
ああ。
春かぐらいまで、魔装学園やったっけ。
ああ、に聞きますね。なんか。
魔装学園が春から来るんですよ。
春アニメの話は、なんかもうそろそろ春のラインナップが固まってきてるんで。
固まってきつつあるんですよ。だからもうあれに期待かけようと。
ああ、私は春アニメで一番期待してるのは少年メイドっていうね。
おー、そっちです。
少年がメイドをしてるって、それだけのアニメっていう。
昔はあの、メイドガイっていうのあったけどな。
ふふふ。ふふふ。ふふふ。ふふふ。ふふふ。やっぱあの人かっていう。ふふふ。ムーブタ君。まあまあまあ、ボノボノとかもあるみたいなんで、その辺は。
みたいですね。
もう、あとはまあまあ、みんな期待の爆音ですよね。
爆音ですよね、もう。
もう、ヨマタン捕まえて、あの、時計仕掛けのオレンジみたいに縛りつけて、あの、目に点眼しながら爆音見せたいっていう。川崎好きですか？じゃあこれを見てください。川崎ディスられてます、みたいな。鈴木好きですか？刀がディスられてます。まあまあまあ、そんなのもありながら。
そう、まあ、そばと、ハイトゲンソングリムガルぐらいですかね。
ああ、なんか人間関係がギスッとし始めてる
とき
に。
ギスッとね。と思って、ギスッと仕掛けたら、まあすぐ、なんか、仲直りっていうか。
あ、そうなんですか。なんかそんな緩い展開を。
割と、うん、割とすぐ立ち直るなっていう感じ。
あ
で、まあ、また新キャラが入りましたからね。
ああ。
新キャラがまたもうややこしいな。一筋縄ではいかんという。そんなもんですよ、大体。
5話にして新キャラまた追加ですか。
もうだって4話で神殿からしゃあないやん。
まあまあ、新しい
回復系がいないと非常にこのパーティー苦しいですよ。白魔道士が いない、あれと一緒ですやんか。RPG のパーティーと一緒ですよ。誰が回復すんねんっていう。
薬草がもうあらへんがなっていう。
そうやん。
ああ、まあ、もし、もし。だから、なんかもう、なんかシステム的に必要やからキャラ入れましょうみたいな。
しょうがないですよ。だってもうこれも、このそばも似たようなもんですもん。
まあまあ確かにね。うん、裏表ですからね。
裏表ですもん。やってること一緒ですからね。片や何があっても死なへんし。
うん。片や人バンバン死ぬし。
うん。
なんかとりあえず、
地しぶき出るし。赤い地しぶき、後で吹けってやつやからね。やつが。
ラジオさんではもう、パンツ取るアニメの一言で済まされてたっていう。
ええー、まあパンツ取るアニメなんですけどね。
うん。もう、で、まあ、あとはもう、なんか気になる、今のとこまだ、これはもうちょっと様子見っていうのはあります。
あんまり乗らんな、ほんま。
うん、なんかね、まあ、このままどんどん、だって、青となんたらの法律もとかね、あのエロゲ原作なんで、見たかったんですけど、今脱落するぜって。
でも私、全然花から見てません。
ああ、ほんまです。
なへんやろなと思って。
ああ、まあまあ、そらね。そらそらまあ。
でしょ、あれ。
そらもうエロゲ原作ですから。
そらが自由に飛べる世界って言うた途端にもうええわって。
10話ぐらいでものすごくシリアスな展開になるけれど、12話で適当にハッピーエンドっていう、いつものエロゲ原作のアニメの展開っていう。
なんだ、そうなんか。
もうですかね、私は何とかな、あれですよ。広角のパンドラ。
ああ、ああ、広角のパンドラ。
どうですざっくりとどうです
ざっくり言うと、もう、あれ、あんまりコメディに振ってほしくなかったなと思うんだけどな。
ああ、でも多分、白馬さんがやりたかったのは多分あれやろうなっていうね。だから、本編はどうでもいいんですよ、あれは。
ああ。
個人的には。あれと CM で、フェイトステイナイトの、
うん、
CM をやってるんですけれど、今、フェイトステイナイトが偉いことになっとるっていう。
まだフェイトやってんの、ね、
フェイトステイナイト、展開がひどい。亜種がいろいろ出すぎ。
うん。
何がどうなってるのかわからへん。もう、もともとフェイトステイナイトってエロゲ原作なんですけれど、
また
エロゲの方をやったことあります？
ないよ。
いや、これがね、エロゲ。
エロゲなんてもう私は古いもん。もう終作の自分やもん。
エルフがまだ健在やった頃。
そう。あの頃のエロゲやもん。
いや、もう今もあの頃のエロゲの当人都市のソシャゲ漫画出るぐらいですから、うん、ただ、フェイトステイナイト、まあ、もともと月目っていうので出てきたメーカーなんですけど、
うんうん、
それの次の、なんか2作目なんですよね、正確には。
お
その前に魔法使いの夜っていう、原作の原作みたいなのがあるんですけれど、このフェイトステイナイトが今ものすごいことになってて、
うん、
一応フェイトステイナイトの中身が3つのシナリオで1つの作品やったんですよね。うん、なんかヘイブンズフィールとか、
うん
うん、あの辺だったんですけど、それの後編でフォローアタラクシアっていうのが出て、うん、で、まあ、その後、その、聖杯戦争の後に、また、偽の聖杯戦争が伝統の方のっていう。
うんうん
うん、で、その外伝で、コロシアムとか、
うん、
その前日弾としてフェイトゼロっていうのが、これもありに出されましたけど。
うん、まあ、フェイトゼロぐらいですね。まあ、私がしっかり見たのは、
うん。ここまでは許せるんですよ。
うんうんうんうん、
その後、アーケード版で、
ほうほう
フェイトステイナイトレアルダヌアっていうのがあって、
うん、
まあスピンオフでタイガーコロシマムっていう、まあこれはビータ版かな、なんかソニーのその、ゲーム向けのやつで出た、まあまあこれはちょっとしたおまけディスクみたいなんですけど、その後にフェイトアンリミテッドコード、
うん、
アーケードゲーム版が出て、その後フェイトエクストラが出て、 フェイトステイナイトのフェイトエクストラっていうプレイステーションポータブルのやつが出て、でその後、エクストラ CCC っていうのが出て、ここまでは私は抑えてたんですよ。その後がよくわからん。
なんかガンダムのあれゲームみたい。エクストラバーストとかなんとかかんとか。
もうそんなもんじゃないですよ、多分これ。
すごいね。
うん、だから今、その後にソシャゲ版のフェイトコーっていうのが今やってて、壮大に炎上してて。
うん、
その後なんか漫画の方でヘブンズフィールっていうのが出て。で、その後まあフェイトの、スピンオフのスピンオフで、その魔法少女のやつが、プラズマエリアっていうのがやってて、もう、今、どうなってるのか正直よくわからない。誰か教えてください。
知らんがなってやつやな、ね。エイトってすごいな。何がなってんの。
そう、だからこれでタイプ1は10年以上食ってますからね。
もう食えるんやろな。食えてるんやろな、実際。まあ、
もともとトランシーサークですからね。トランシーサークって、エヴァの後ですか、1997とか8とか、その辺に出て、以後ずっとこれで食ってますから。
20年ぐらい食ってんねや。
同時にアニメ当たるとすごいだぞ。同時にエロゲー当たるとすごい。
まあ当たるとそらすごいやろな。
日暮らしとかあっという間に沈んだのにって。
ほんまやね、日暮らしも沈みましたね、そういや。
日暮らしとか海猫
とか。海猫とかまで行った。
アニメになったのはずやのに、全然話題になってないんですけ
ど。あ、実写にもならへんかったっけ？
なりました、なりました。
確か実写にもなったよね。
日暮らし実写版っていう、こう、黒歴史中の黒歴史が。
まあ黒歴史なんやな。
あったんですけど、だからそういう CM が見れる広角のパンドラ。
ああ、そういうことか。
本編よりも CM が面白い。うん、こっから一体次何がアニメになる
ん
やろ。
なんかパンドラの主人公の子もなんかいろんなもん勝手にインストールされちゃうやっとるだけの。
でね、その横についてるね、なんか猫耳の子もね、無表情な子もね。
そんなにもう、バニーガールや何やか出てきても。
で、まぁ、立ちこまっぽい人たちも。
出てきてね。
まあ、やってくれたわ。何言うんですかって言ったら、なんか中からようわからない人ができて、これはいっぱいおるんじゃ、みたいな。はいはいっていう。
そう、はいはいっていうか、ちょっとなんかもうしんどなってきました、これも。
うん、ただ CM は見てください。多分次にアニメになるのは、フェイトエクストラ CCC フォックステイルっていうね。
あ、ほんま。
コンプレスで今、連載してますんで、これ意外と面白いんで。
あ、よっか。
あとはフェイト、カレイドライナー、プラズマイリア、ドライの後、フォン、ピュンフが出るかどうかっていう。フォース、ピュンフが出るか。
ええわ、もう。ええかも。
うん。というようなアニメ事情でございますが。まあ、ちなみに春アニメと、オルフェンズに関してはまた別で語りたいと思いますので。
あ、そうですね。もうかなり時間食ってますからね。
うん、あ、そうですね。気がつけば。また、モッチさんが怒られる。まあ、オルフェンズに関しては、フミタン。
はい。
今ちょっと生きてる説を唱えてましたが。
うん。
うん、生きてる説ちょっと保留。
保留よ、もう諦めえな。あんた絶対生きてる言うたってあかんねんから。当たった試しがないんやから。
やっぱありがパンパンの人といいっていう。
そうやね。
17話冒頭でフミタンの本体が出てきたじゃないですか。
17話冒頭で。
フミタンの本体、メガネですけれど。
ああ。
だいたいメガネキャラの本体はメガネですからね。そのフミタンの本体のメガネが17話冒頭出てきたんですけれど、そのメガネが割れてた。
うん。
死んだか。
死んでるって。死んでるって、もう。
いや、
でも。諦めえな、もう。
いや、でもあんな怪我した、金髪のあの子が、なんか水の中水槽に入れられてただけで回復するんですよ、フミタンも。多分ギャラルホルンの、惨劇の後こう、見てた仮面の人が、まだ息があるな。おい、運べっていう。ないですか。
ないやろな。
なんか、マロバエの人もなんか、フミタンがマロタになったっていう噂を聞いたら、実は全然シーマ様みたいな、ものすごい、
姉
さんキャラやったっていう。
あれは違うみたいで、もう元からの、根っからのもう同じ感やから。
ああ、フミタンが生まれ変わってもあれにはなりませんか。
あれ。あと親戚 いや、でも違うやろな。だって、フミタンって、あれは、
多分
スラムやから、うん、あれにはならんわな。あ、行き別れのなんか、もうええわ。やめよ。
やめますか。
やめ
よ。もうそれはフミタンじゃないと。うん、もし、生き返って仮に出てきたとしても、それはフミタンじゃないと。
そう。もうフミタンじゃない。
あ、
フミタンじゃないんだよ、もう。諦めろよ、もう。
諦めます。まあ、中の人も、フミタンというキャラに私を選んでくれてありがとうございましたって、ツイッターで収束宣言してましたしね。あかん。のぞみたちぎられた。
本人がそんなこと。
そうそう、中の人
が。中の人がそんなことをツイッターで。
夢も希望もあらへん。
それあんたがもう言うからや、もうしつこいのおるから、もうここで言うとこ、とどめさせたろうでし
ょ。そう、ふみたんがマロタンやとか言うなと。
言うなと、もう、めんどくさいよ。めんどくさい奴がおるから。
もう、死んだ奴は死んだやん。
そや、死んだ奴は死んだやん。そういうことになって、しとけ。ってことで、残念ながら。
残念。ふみたんはもう死んでますから。地域症。
地域症ね。もう相当もお怒りにならないと思いますけども。
ダメですか、相当もしゃあないよ、そらな。
もうしゃあないわな、もうな、これな。
じゃあもう、打ちのめされて帰る。
もう帰るの。
お疲れ様でした。
もう帰るの。いじけ、いじけて帰るの。
もう酔いを覚めました。
あ、ほんまか。
うん、もう
ウコン、ウコンが聞いたな。
ウコンも切れましたね。ウンコの力も切れました。
ダメこと言う。ほんまに。
いや、もう、品位を落として最後ペッティ。
もう、
それぐらいだと、もう、フミタンが死んだっていう現実を受け入れられないです。
何やねん、それ。もう、めんどくさい男やな、もう、ほんまに。
でも他にね、あとは楽しみなキャラって言ったらもうあとはフラタタンでしたっけ、あれと秋広がどうなるかぐらいなもんですからね。
まあそうやね、もう
なんか今回のなぜの行動に疑問を感じ始めたフラタタン、
うん、どうなんでしょうね、この辺がね、また
不倫をするのか。
え、それはないと思う。ああ、でもそう、ああ、でもあるかもしれへんな、不倫してほしいな。
不倫をしてまた秋人が会見をするわけですか。
うん、
よかれと思って。秋人が。リメイクが。まあまあ、その話はまた、オルフェンと最新回が出た時点で。
出た時点でやりますか。
やりましょうか。お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。じゃあもう今日はこれで看板としますわ。
はい、ありがとうございます。
はい、お疲れ様でーす。
です。
はい。あ、ハッシュタグ読めんかった。
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。